はい、そしたら残りのところのまず18ページの右下がまだ残ってるから、あと、図解ノートの ② の不明体性のところ、続きちょっと見ていこうかと。これはちょっともう一つ新しいバージョン追加していくけども、さっきさらっと言ってたけど、この妙の工作を担当していたのが有力のみの多頭だったけども、中には1この、まあ、この妙を工作してるタトもいれば、と、一方で、さっきね、まあ、ちょうど4つぐらいの妙を担当した、タトもいたように、と、このタトの中にも2種類のタトがいるのと、なら、まあ、ここで、1つの妙を担当しているような小さな妙を担当しているタトもいれば、と、4つぐらいの大きな妙を担当しているタトもいるんで、ここら辺、まずタトが登場するから時系列的に分からなくならないようにタトのところに自分で丸1とか書いておいて、とでそのタトの中にも2種類いて、小さな妙を担当しているのがそれが小妙タトと、入試では絶対に出ませんと、つうか教科書にも載ってないし、用語集にも載ってない、国史大辞典とかそういったね辞典に、調べないと出てこないぐらいの単語なんで、まあとりあえず小さな妙を担当しているタトねと、で一方でさっきの4つぐらいの妙を担当しているような大きな妙を担当しているタトのことを大妙タト、赤の蛍光剣引いてと、まあ大体昔の軍事層もこの大妙タトに吸収されていく形になるんだけども、今この大妙タトはここで100人ぐらい例えばね、まあ貧乏のみに従えて、この妙伝たくさんの妙伝を妙を工作しているわけだから、じゃあこの国史から任せられてると、妙伝以外の新規にさ貧乏のみに使ってと、ここから丸3のところに矢印が飛んでいくけど、新規に土地開墾してもいいんじゃないと、そういった、今までの妙伝とは別に新規に土地を開墾すると、そうすると丸3番開発領主って呼ばれるようになるんで、開発領主赤の蛍光ペン引いて、まあ、時系列的には大名タトが次のタトから大名タトが登場するから大名タトのところに丸2開発領主へ成長を、丸3とか書いといてと、で国主はあれ今まで把握しなかった俺の土地国画領公領以外にもなんか新規に田んぼ開墾されてんねと、もういい土地お前持ってんじゃんねえ、いい土地持ってんね、はしたにね、じゃあそこにも税金かけていいっつって、もうここでもう君たちはもうどんどん新田開発してってね、もう隣の席で休みがいるんだったらね、そこに荷物置いてとね、もうそれ開発領主っていうかなと、そしたらもう僕が、ここで、まあ、都知事でもいいよ県知事でもいいよと、都知事だったら百合子かね、それからあとは埼玉県知事だったら大野さんだっけ、で、とかがここで、いい土地持ってんじゃん、はい没収もしくは税金かけっからっつって、で君たちのせっかく開墾した土地をと、ね、税金かけようとしたりもしくは没収しようとしてくるから、自分でこの国史から入開墾地に矢印を出して丸4と、国史が所領の没収を図るとか書き込んでおけと、はい、国史が所領の没収を図ると書きながらでいいけども、じゃあ君たちはどうしますかと、この国史の動きに対してと、ね、国史のこの横暴に対して、でも敵は国史よと、ね、県知事都知事に、ね、ここで、抗うか、ね、それとも、ね、従うか、まあ、それがその後の19ページの内容になっていくわけですが、はい、まあ、とりあえず一旦僕の確認と、はい、19ページの一番上のところを見てみると、はい、まず丸1番、大名多との出現、大名多との党っていう感じに丸をしておいて、はい、これ資料問題で聞いてくるときには、その下、藤原明の書いた新猿楽器ってやつの中で、まあ、これは文化史でも出てくるけど、まあ、猿楽能についての話で、猿楽についての話で、それを、まあ、その中に大名多との出現について、東北地方にいた田中の豊増ってやつがたくさん土地持ってる大名タトの例として登場するから、まあ、こんなん、選択できれば十分つうか出てもで、もうこんなんできなくていいけどもと、資料問題でもしもこれ聞いてきたら大名のカッコなりーつって資料で来るから、大名のタトなりーつって答えてあげればいいと、はい、でそこから新規に土地を開墾 本すると開発領主となるわけだけども、と、でもその一行下のところ、開発領主の開墾した土地の就航と、公に回収されるからいわゆる所領の没収な、や徴税をめぐって国が、国士と置き換えても結構と、国がと開発領主が、まあそれはそうよね、自分の開墾した土地を国士が没収しようとしてくるんだからと、じゃあここで君たちの人生の分かれ道だとね、もう一回置き換えると、君たちの開墾したせっかく開墾した土地を、国士がね、県知事がね、都知事が没収しようとしてきたとね、じゃあそれに対して、従いますか、それとも、逆らいますか、従わないかと、これで今後の君たちの運命が全部変わってくるとね、さすがに県知事都知事にはなーとはかなわねえからと、うーん、従いますっていう人、なんか少ねえな、逆らいますっていう人、まあ逆らうんだったら方法考えといてね、まあそりゃそうだね、あの昔まあ生徒の中でどうやって逆らうのっつって殺す何を言ったんだよっつってどんだけやばいねんって思いながらね、敵は県知事ね、都知事ですからね、でこっから、矢印が2つに分かれていくけども、と、その矢印のまず、前者の方で手を挙げた人は左側の矢印に、当たるタイプ、説明書きのところにと、開発領主が開墾した土地の国がによる支配を容認した場合っていう上のところに分かりやすく国士の支配に従う場合って書いておけ、はい、国士の支配に従う場合、はい、一方でと、まあ、まだ書いてるかな、国士の支配に従う場合、一方で後者の方で手を挙げた人は国士の支配に従わない場合、なんでこのカッコの上のところに空いてるスペースがあるから、はい、国士の支配に従わない場合、まあちょんちょん従わないで結構だけどと、はい、左側が国士の支配に従う場合、右側が従わない場合と、はい、じゃあその国士の支配に従う場合どうなるかと、はい、こっから図解を、ちょっと用意して、図解ノート丸3の一番下のところだね、枠の下のところ、見ていくと、と、はい、まあ、一応ここで確認がてらにトップには朝廷が、都にいてと、で、ここから朝廷から一国内の支配を委任されている国士がいると、で、その国士に対して、国士が元から持っている領地が真ん中にある国衙領もしくは公領と、これ言葉の意味わかんないやつは国士の役所とただ国衙って言うんでしょうと、でその国衙の領地だからこれを国衙領とか言ったり、国家の土地だから公領っていうだけと、まあここら辺、赤の蛍光ペン自分で頻度、チェックしといて、真ん中のところだけでいいからね、この真ん中の国衙領公領赤の蛍光ペン引いといて、一方で、今回新規に土地を開墾した、左側に開発領主 A 開発領主 B がいるけど、開発領主どちらも赤の蛍光ペン引いといてと、今、先ほど前者の方で手を挙げた人が開発領主 A のタイプですと、はい、で、君たちが丸一番、入開墾地ってあるけども新規に土地を開墾しましたと、そしたらそれに対して丸二番国士がはい没収、はい没収、緊急事態宣言とか言って国士がね、ここで没収しようとしてきたから、うん、さすがにね、まあ、都知事県知事にはかないっこないから、うん、従いましょうっつって、これの国士の支配を受け入れた場合には残念ながら君たちの土地は国士に没収されることになり、丸3番その下国士の土地になると、そうすると真ん中の国衙領と同じ扱いになるだけ、はい、ですんで、その下国衙領もしくは公領って言われるだけ、赤の蛍光ペン、赤の蛍光ペン、はい、で、今回、君たちのね、だから前者の方で手を挙げた人は残念ながら、国士に土地没収されちゃうわけだけどもと、ただ真ん中にある国衙領と今回のね、左側の開発領主 A の国衙領って成り立ちが違うよね。真ん中にある国衙領に関してはその下のところ丸4番、元からある国士が所有していた国衙領だから、このような元からの国衙領のことを、これを軍と呼んだりするんですと、軍青の の蛍光ペン引いといて、まあ、具体的に言うと、ちょうど図解のところに、ちょうどそうだな、この4つの妙を例えばまとめたりすると、今で言うところの、くとかしみたいな感じの一つの行政区が出来上がるから、これを群と呼んで、もう今の群と同じだと思っていて結構よと、しみたいなもんだと思っていてくれれば結構だけど、と、で、右側のところにも、またもう一つ群があり、と、このような群から、国司はその後税金を徴収したりしなきゃいけないから、そのための役人が必要なんで、丸4番の続き、元からの国衙領は軍と呼び、軍事が管理、軍事、これを緑の蛍光ペン。先生、これ昔からの軍事と同じですか？と、まあ、国公立の論述がある生徒はちょっと正確には違うんで、と、その場合は後々質問に来てくださいと、正確には、昔の軍事とはちょっとタイプが違うんで、と。はい、一方で、と、左側の、今回、開発領主 A から没収した国衙領に関しては成り立ちが違うよね、と。ですんで、このような新しい国衙領に関しては、軍とは別に、ごとかほと呼んだりすると、ごはほのごほ、青の蛍光ペン引いといて、と、先生、ごとかほって、これ、違いなんか知らなきゃいけませんか？と、いや、成り立ちが違うだけだから、ごとかほの違いに関しては知らなくて結構だけども、と、今でも普通に、地名として使われてるからね、と、あで、一応、ここの、開発領主 A の土地は、ごまたはほと呼ばれるから、この四角でくくってある部分のごとほも青の蛍光ペン引いといて、例えば豪で有名なところで言うんだったらと、まあ地域によるけどねと、例えばこの一つの行政単位である豪を三つにまとめて出来上がったと考えられるのが埼玉県にある三豪って書いて、これで、まあ橋谷なんていうのかわかる？そう、三里って言ったり、それからあとはほっていうのをこれを三つまとめてと出来上がったと考えられるのが、これ、富士山の絶景ポイントって言われる一つなんだけど、なんて読む？
美穂、
うん、美穂の松原っていうね、まあ、富士山の絶景ポイントがあるんだけど、まあ、あとは他にも普通に今でも使うのが白川郷とか世界遺産でも使ってるからねと、だから郷とか穂っていうのは今も地名で残ってる場所があるけどもと、これからこの郷、穂も、これも郷とか穂も国衙領として扱われることになるんで、国司は軍、郷、穂から税金も徴収しなきゃいけないからと、じゃあ、開発領主 A と、君たちの土地募集してごめんねと、でもこれからここから豪とか他からも税金徴収しなきゃいけないのよと、だからお前ら土地没収しちゃった代わりに俺の下で働くと、いわゆるまあ簡単に言うと地方公務員、まあ 都庁とか県庁で働くようなと地方公務員の立場になってくれると、はい、それが丸5番のところ、豪事保持に任命される、はい、赤の蛍光ペン、赤の蛍光ペンで、この図解のところ、ちょっとここには書いてないけど、と、先ほどの軍事や、それからあとは豪事保持と、これ、まあ、さっきの軍事も含めてね、今回の豪事保持も含めて、自分でそこから、と、左上とかの方に空いてるスペースあるから、全部こいつら軍事だろうが、豪事保持だろうが、と、国司の下で働く役人になるわけだよね。これをまとめて何て言うんですか？自分で追加して書いときな。在庁幹事というだけです。だからさっき在庁幹事に関しては国司の下で働く、役人って言ってたけども、とその時には軍事などのことよって言ったけども、正確には郷事保持も含まれると。でただまあ郷事保持はその時にはまだ教えてなかったから軍事などで、省略したわけですと。まあ、正確に言うと郷事保持も在庁幹事の一人よってこと。だって国司の下で働く役人なわけだからね。はい、そしたら、一旦獄の確認に、戻ろうと、はい、先ほどの上の方の矢印が 2つに分かれていったところで、国司の支配に従った場合と、はい、赤ペンですね、チェックされてると思うけども、はい、国画領もしくは公領と呼ばれるようになり、はい、その下、開墾した土地はと、上の方戻ってるからね、場所大丈夫かなと、はい、開発した土地は国司の支配下の国画領、公領となると、そして開発領主の多くはその国司の下で働く在庁官人となって、国画の行政に進出、国司と一緒に仕事をするようになっていくと、はい、そしてこのような国画領が増えていったことで、その後後々の話だけど、これもうちょい後の話なんだけど、今これを、説明するとこんがらがるから、今はここら辺は気にしなくて結構だけど、国司は国内の公領を後12世紀あたりに軍郷保という新たな行政体に再編と、はい、ですんで、まあこれは、うん、もうちょい後の院政期の時の説明をしないとこれ無理なんで、今はちょっとここら辺は気にしなくて結構だけど、その軍郷保を管理するためのその下、開発領主は軍事や郷事や保人任命され、はい、徴税を担当と、その地域の管理を担当することになると、はい、以上が国画領と、全然難しくないじゃんと。そうだから結局国司に土地没収されちゃうけど、その後は国司の下で働くと、地方役人になっていくだけだよねと。一方で、はい、それに対して国司の支配に従わないタイプの方と、はい、また一番、枠の下のところの、はい、図解のところを見ていくと、と、はい、開発領主 B の方のタイプですと、はい、右側の方のね、はい、この開発領主 B は、と、はい、また入開墾地ってあるけど、新規に土地開墾しました。そうしたら国司がこの土地を没収しようとしてきた、丸に就航をしようとしてきたから、それに対して、まあ、従わないんで、罰を引いておこうかと、ね、ここでそれが嫌じゃーって言うんだよね、じゃあどうすんのと、ね、ここで、うん、まあ殺す無理だよ本当やべえ、このやべえやついたけどと、ね、あとは中にはね、戦うとか言ってね、戦え、あでもまあ一応、ここら辺つなげる話であれば、さっき言ったように10世紀の頃に国司の権限が強化されて、国司が税金徴収するようになったから、そこからこのようないわゆる、地方豪族層の連中たち、いわゆるこの元開発、この開発領主層の連中たちね、自分の土地を守るために武装化していくんですと、それが10世紀の頃に生まれていく武士団ってやつ。なら10世紀の頃に武士団が生まれていったのかで、大規模な反乱って起きなかったっけ。939年、まあ正確には935年っていう捉え方もあるけど、正確には939年からの方が反乱だけどね、平将門の乱が起きてるし、あとは940年に藤原の住友の反乱を起こしてるし、あれは国司の税金の徴収が半端なかったから、それに対してぶち切れて、まあ武士たちが暴れたっていうのが、それが背景なんで、だから土地と武士は密接に関係してくるけど、まあ、今回その武士の話は置いといてと、じゃあまた橋谷と、ね、ここで、ね、まあいわゆるね、まあ都知事にするとね、小池百合子強すぎるから、眼圧が強すぎるからと、ね、じゃあ埼玉県知事の大野知事にしようかと、ね、が土地没収って言ってきたら、それに対してまあさすがにね、県知事にはかなわないけど、県知事よりも力持ってる人ってどういう人？
国会議員とか。
そう、国会議員のもう麻生さんとかね、そこら辺頼っていけばいいからと、あ、いわゆる藤原氏とか都の、国司よりも力持ってる人間頼っていけばいいの。はい、ですんで、先ほどの、図解の続きな、はい、丸2番の就航を×引いてると思うけど、ここの開発領主 B の上のところにいる貴族や寺社頼っていって、で藤原さんとはね、もしくは比叡山延暦寺さんと、今国司が僕の土地没収しようとしてきて、と町たちが悪いんですよと、あんなやつに土地没収されるぐらいだったら、この土地藤原さんにプレゼントした方が絶対メリットあると思うんですよと、なすなら藤原さんとここで結びついて出世するチャンスも生まれるかもしれないんでと、まあ、実はこの藤原氏と結びついて、出世することになったのが源氏ですと。一方で後々の上皇法皇院と結びついて勢力を伸ばしていったのが平氏 だから、メリットの方が大きいわけだけど、ここでもう土地あげますよと、国士に募集されるぐらいだったらプレゼントしちゃった方がいいもんね。それを寄進っていうだけ、はい、土地を寄進、赤でアンダーライン、寄進の意味が分かんないやつは寄付すること、あげちゃうっていうこと、募集されるぐらいだったらプレゼントした方がいいでしょ、はい、そうすると、これによって、今君たち開発領主 B の土地はと、はい、残念ながら、まあ残念ながらじゃないけど、まあこれで藤原氏とか貴族や寺社の、私有地になったんで、はい、その下丸4番のところ、はい、入会根地の下の貴族や寺社の土地になると、このような、貴族や寺社の私有地を荘園って言うんだよね。でもこれ奈良時代の頃の初期荘園とは成り立ちが違うよね。奈良時代の初期荘園は貴族や寺社とかが自分で開墾したりしていたタイプだけど、今回は寄進によって成り立った荘園だから、これを寄進地形荘園っていうんです。赤の蛍光点、はい、まあよく、論述問題とかでも政府問題とかでも初期荘園と寄進地形荘園の違いっていうのは聞かれたりするけど、全然成り立ち違うよ、時期も違うよねっていうこと、はい、そして、さらに丸5番のところ、今回貴族や寺社はこの荘園を、土地を寄進してもらった、そしてその土地の所有者になったから、だから今君たちの住んでるこの武蔵の国の、この土地、自分君たちが開墾した土地の所有者は、都にいる貴族や寺社が所有者になったで、彼らを荘園領主って言うんですと、まあ赤でアンダーラインでもいいけど、資料問題で聞かれることもあるから荘園領主は赤の蛍光ペン引いておこうかと、はい、でこの荘園領主となった貴族や寺社の連中たちがおって、でもただ貴族や寺社って大体まあ畿内にいるからねと、つまりまあ京都とかそこら辺に住んでるから in 都って書いてあるけどと、京都に住んでるこの藤原氏とかが武蔵の国のこの関東なんかにね、ここで関東なんかの土地を管理するのはさすがに無理だから、開発領主俺に土地プレゼントしてくれてありがとうねと、でも俺都に住んでるからさ、武蔵の国のこの土地を管理するのはちょっと無理なんよと、だからお前を俺の荘園を管理する管理人代官に任命したるわつって、はい、そこから丸6番のところ矢印のところ、はい、召喚に任命、召喚赤の蛍光ペン、なお、この召喚、丸暗記してる生徒いるけど、と、召喚って、なんで召喚って言うんですかと、これ、まあ、荘園の代官だから、召喚っていうだけ。なら、逆に、寄進地形荘園を超えて召喚を超えられないっていうのは意味がわからんと。結局、日本史は日本語。日本語の意味から、そこから応用していけば、言葉は覚えやすいと思うと。はい、ただ、これで召喚任命されと、ちなみにまあ昔生徒の中でね、もちろん先生結局、この国画寮になって軍事や郷事や保事や在庁家事になったやつは、いわゆる地方公務員みたいなやつでと、で一方でこの召喚に任命されるやつっていうのはまあその大企業とかに勤めて、それの、中間管理職みたいな勤めてるような感じですか、まあちょっと無理やりすぎるけど、まあそんな感じかね、手に考えてもありでしょうと、はい、ただこれでおしまいじゃないと、はい、貴族や寺社は土地を寄進してもらったら、それではいおしまいじゃなくて、はい、そこから貴族や寺社から左側に矢印が出てるけど、朝廷の、都にいる、まあ、天皇だとか太政官にちょっと話があるんですけど、すいません、あそこの武蔵の国にあったあのね、開発領主 B の土地なんだけど、あれ俺の土地に変わったんよと、なら、ここから俺税金徴収して俺の元に収入入ってくるから、今後とあの土地に税金かけないでくんねっつって、はい、そこから丸7番富裕富乳の件というものを申請、富裕富乳赤の蛍光ペン、はい、そしたら、朝廷からと、もしくは国士の連中たちからと、あれ藤原さんの土地にあの土地変わったんすかと、じゃあ税金の免除を正式に認めますわつって、朝廷から正式に税金の免除が認められる米8っていうのがあって、はい、米9が国士から出されてるけどと、まあ、一応質問対策としてね、答えておくと、先生なんで国士が認めるんすかと、例えば藤原氏とかの場合だったら、貴族の場合だったら朝廷にそのまま申請出せばと、当時の天皇が藤原氏と決戦関係があるから、あとは太政官には自分たち藤原氏がいるから、自分たちで申請して自分たちで OK 出したいだけ。一方で寺社の場合だと朝廷の官職持ってないから国士に直接圧力かけるの、 なら、そこから国試から認められる場合もあるけども、米8、米9によって認められた荘園のことを、寄進地系荘園のことを2タイプあるけど、最後、一番右下のところ、寄進地系荘園の下のところを見てみると、丸8番、米8。はい、朝廷から富裕を認められた荘園のことを、これを干渉不詳と、干渉不詳に関しては、今は語句だけ、覚えるだけで結構と、後々正しい意味に関しては説明するから、干渉不詳、赤の蛍光ペン引いて、はい、一方で国司から、税金の免除の富裕を認められた荘園のことを、国免の章、赤の蛍光ペン。はい、そしたら図解のところは、一旦、これで終了と、はい、そしたら、語句の確認の方の右上の方の、先ほどの国画料と、それからあとは、寄進地系荘園の方に戻っていこうか。はい、右側の寄進地系荘園に関してはと、はい、まず、寄進地系荘園が成立した背景は何ですかと、はい、国衙による所領の没収や火薬の負荷から逃れるため、開発した土地を有力貴族や寺社に寄進と、論述があるやつはこれの背景丸ごと聞かれることもあるから、追加で全部この2行丸ごと赤でアンダーライン、追加しておくといいでしょうと。はい、で、このような、有力貴族や寺社に寄進して、有力貴族や寺社はそれ以降何と呼ばれますか、その下にこの有力貴族や寺社を荘園領主と呼んでいくんで、もう赤ペンでいいよと、まあ資料対策も押さえておかなきゃいけないからね、荘園領主となる。なんか生徒からよく、生徒からじゃないな、途中から入ってきた生徒からよく質問があるのが、先生、荘園領主と開発領主の違いが分かりませんと。レベルが全く違う。荘園領主はもう都にいるトップとトップオブトップ、一方で開発領主は現地のただの実力者、はい、ですんで、レベルが違うよと、はい、でその後、荘園領主となると、これは寄進地系荘園と呼ばれるわけだけど、ただ荘園領主たちは基本的に都とか中央に住んでいるから、現地の、支配に関してはそこから、ここ主語がちょっと変わってくるから、主語ってあの英語の S ね、開発領主の連中たちは、先ほど土地を寄進した開発領主は荘園の管理人である荘園の代官の荘官に任命されると。ただ荘官に関しては名称がいくつかあって、預かりどころ下司区門つって、これ全部、荘官の名称の一つなんで、下に荘官の名称の一つって書いておきます、はい、預かりどころ下司区門の下のところに荘官の名称の一つ、ちなみにまあ今別にここで押さえる必要はないけども、召喚の名称に関しては他にもたくさんありますと。例えばそうだなぁと、田所っていう、ものもあったりと、それからあとは荘園の荘っていう字はもともと、こっちの字を使っていたからと、ね、まあそうだな、その荘園を司る、人だと、先生ミキティやんって庄司、って呼ばれる場合もあったり、それからあとは他にも地頭って呼ばれるタイプもいます。先生、この地頭ってもしかして鎌倉時代の地頭と関係ありますか。あ、大ありです。いずれこの開発領主の連中たちが鎌倉時代になると地頭任命されていくからと、なら、ここら辺理解してないと鎌倉時代の地頭とかも全然分かんなくなるよ。ならさっき言ってたように、初めに言ったように、この時代を理解しないと後々に響いていくよって言ったわけ。はい、で話を戻すけども、ここで預かりどころ下司区門任命され調整を担当、その後、今度は開発領主に対して荘園領主がしなきゃいけないこと、貴族や寺社は朝廷に対して、あの武蔵の国の荘園なんだけどさ、俺の私有地になったから税金かけないでくんねっつって、そこから富裕の権、富乳の権を朝廷に申請と。で、富裕の権っていうのはその下、租税免除の、税金免除の特権のことを富裕の権っていうんだけどと、これそうだな、律令制度の時になんか似たようなものやらなかったっけと、富裕の権っていうのは税金免除の特権のことだけどと、昔律令制度のそうだな11ページで実は学習してんのよと、税金かかる田んぼのことを何と言いますか、輸送田、一方で税金かからない田んぼのことを何と言いますか、不輸送田っていうから、その不輸送田の 権利のことを富裕の権っていうだけ、はい、ですんで、はい、そことだからまあ11ページのところの輸送伝と富裕輸送伝でこんがらがってるやつはこの富裕の権から、応用してくればいいと、はい、で朝廷に申請して税金の免除を認められた場合がその下干渉不詳っていうけど富っていう漢字書けないやつは丸をしといてと、はい、太政官府や民部商府によって富裕を認められた荘園、やっぱり太政官府の富、民部商府の富に丸をしてと、これはその下に空いてるスペースがあるからその下に書いておくとと、はい、太政官に、ここで朝廷のトップである太政官にすいません税金の免除を認めてほしいんですけどつって申請したり、あとは民部省に申請する場合もあるんですと。民部省これもどっかで出てきたなと、10ページの律令制度で出てきたけど民部省は、戸籍や租税を担当する省庁ですと。なら税金の免除を申請するんだったら太政官、じゃあ朝廷のトップの太政官かもしくは民部省に申請してと、でそこから、はい、じゃあ税金の免除を認めますよっつって、はい、その太政官や民部省から発行された文書、はい、その文書のことをこの時代漢字一文字で「ふ」って言います。でこれによって認められた荘園のことを太政官や民部省からの文書括弧府によって認められた荘園のことを太政官府や民部省府によって認められた荘園だから干渉不詳っていう。だからまあ受験生の中には干渉不詳だけ押さえておいてね、で何によって認められたの分かりません、太政官府と民部省府答えられないということは、まあ、乱記してる証拠だよね、はい、で、あとはまあ他の例えば総計の問題でこの時代のそうだな、文書という意味を表す、漢字を一文字選びなさいと、府に決まってんじゃんと、太政官府民部省府を押さえてればと、ね、だから別に難問でもなくて、ちゃんと、その知識あれば答えられるよねっつってそれを元に聞いてるから、うん、いい問題じゃんって僕は思いましたが、はい、それが、干渉不詳と、はい、それに対してその下国司が税金の免除を認めたらもうそのまんま国免の省、はい、で、その下の国免の省とは、国司が税金の免除を認めるから国司が免除でいいけどと、国司が免除した荘園だから、ただ国免の省は結構デメリットが大きいと、なんでと、はい、右側にちょっと書いておくと、国司の任期中のみ認められます。言い方変えても結構、国司の任期中しか認められないでもいい、どういうこと、国司の任期ってさっきからずっと言ってんじゃん、国司の任期は4年間だったよねと、なら、ここで国司が、新しい国司が赴任してくると、その国司はここで、ああこれあなんかどっかの荘園になってんのかと、ね、でも俺荘園として税金免除認めちゃうと俺の収入は少なくなるからなと、1年目2年目は認めないっつってで認めなくて、で3年目4年目になるとやべそろそろ任期満了だなと、都に戻ると藤原さんとか鉢合わせになる可能性があるから、うん、王持っておかないとね、政府は税金免除認めましょうっつって3年目4年目になって認めて、で新しい国司がまたやってくると、また1年目2年目認めませんっつって税金かけますっつって、で3年目4年目になって認めると、だから、干渉不詳はいわゆる永久的にずっと税金の免除を認められるよと、国免の省は、あくまでも期限付きだよって考えておけばいいと、じゃあ先生干渉不詳の方が断然いいんじゃんと、そうそうそう、な朝廷とのつながりがあれば干渉不詳になるけど、ただ国免の省の場合にはその国 国司が毎回変わるたびに、税金徴収するからっつって役人派遣してきたりするんで、じゃあその国司が派遣する土地調査員みたいなものの立ち入りも拒否する権限まで獲得しちまえばいいと。それがその下、不入の権と言って、権殿司の立ち入りを拒否する権利。この権殿司に関しては、下に書いときなと、国司が派遣する土地調査員って書いておけばいい。はい、国司が派遣する土地調査員。はい、国司が派遣する土地調査員。はい、かなと。ちなみに、国司と、その国衙領となった場合と、あとは荘園となった場合と、どっちの方がメリットがこの時代は大きいかっていうと、荘園の方がメリット大きいですと。さっきも言ったように藤原氏とかが結びついて出世するチャンスも生まれるし、あとは税率に関しても国司は税金の徴収に命かけてくるから、まあ最低でも 50% ぐらい徴収してくるけど、藤原氏の場合だったら、いや別に 30% ぐらいでええでと、でだってその後他の荘園とかもまた寄進が来れば 30% また入ってきてと、ね、どんどん収入増えるだけだからと、だから荘園の方が税率安いんだと、はい、じゃあさっき、はい、国衙領でね、あの国司の支配に従ってちょっと後悔してるなっていう人、ああいるね、うん、じゃああれ、その場合だったら、国司の任期中のみ認められるっつってたけど、国司の任期って4年間だからと、ここで国司が4年の任期を得て都に帰って新しい国司がやってくる間、国司不在になってるはずだから、その間に藤原さんっつって中央に行って、これから藤原さんに税金を納めるんでと、僕荘園に切り替えますっつって、荘園に切り替えるやつがこの時代増えていくんでと、これ、次回の、延久の荘園整理令につながっていくから、その後荘園がどんどんどんどん増えていくから、その後、次回の延久の荘園整理令につながっていくよっていうちょっと前振り。はい、そしたら、今とりあえずこれで、国内はと、国司に土地没収された国衙領と、あとは、藤原氏などの貴族に土地を寄進した新地系荘園の2パターンになったから、その下図解ノート ③ のところを見ていこうかと、はい、図解ノート ③ の可愛いポップ体の字体になってる荘園高齢制、ちゃんと青の蛍光ペン引かれてるかなと、だってほら国内もこの荘園となったパターンと、あとは国衙領高齢となった2パターンしかもう存在しないよねと、だからそれをまとめて荘園高齢制っていうわけですが、はい、まず国衙領の方から確認していくと、朝廷の下にいる国司がいて、まあ、これが容認国司の場合だと代わりの現地に木材派遣してて、その下に元開発領主の軍事や郷事や保持がいると、元開発領主の連中たちと、そしてさらにその下には有力農民層の他都がいて、この時代に名前名主って名前書いてるけど、ここら辺は後々説明するから放っといて、で一番下っ端には昔の貧窮のみの下人所住ってやつらがいるんだけど、この下人所住ってやつらが、有力農民層の名手って呼ばれるやつらに年貢、くじ、部役、年貢は、それぞれその下の年貢、くじ、部役、ちょっとちっちゃい時代のやつね、年貢、くじ、部役の下に年貢はいわゆる米、くじは特産物、部役は労役なんでと、それぞれ下に年貢の下に米、くじは特産物で、部役は労役って書いて、年貢は米、くじは特産物、部役は労役と、はい、でそれを、その後名士に納めたら、名士はまた今度は元開発領主の軍事工事法師に年貢くじ部役を納めて、またそれを今度は、どんどんじゅんぐりじゅんぐりじゅんぐりで、上の方に納めていくっていうのが、それが、この仕組みと、はい、ただ君たちがもうここで、先生下人所住とか新しく出てきたり、名士って何すかっつってね、あとはじゃあこの軍事工事法師とか将官とかコロコロ名前が変わりすぎて、ちょっとこんがらがってきたんですけど、こんがらがってきただろうから、一旦この、いわゆる 役職つうか役職名の変遷に関しては整理整頓しておきましょうかと、空いてる場所が10行ほど空いてるスペースが、左上の方の、大名と後から開発領主に成長で左側の国画領と寄進地継承への2パターンに分かれてたと思うけど、国画領の下のところに10行ほど空いてるスペースがあるはずだよね、そこに、まとめていくと、ただここでっかい字で書くやつは書ききれねえからと、でだからまあそうだな、字がちっちゃい子は十分に書ききれると思う、全部で縦は10行ただ横がちょっと長くなるからと、縦長の字で書いた方がいいかもねと、もしくはでかい字で書く自信がある人は、ルーズリーフとかに書いてで、後々清書し直した方がいいけどと、はい、まず一番左上のところ9世紀までがいわゆる律令体制って言われる統治制度だったと。で、この頃と、一番下のところ、貧窮農民の下は特に何も書くつもりはないからと、一番下に貧窮農民とか書いてと、で9世紀までの間にこの貧乏の貧窮農民とあとは、1行必ず開けて上に有力農民の二手に農民の階層が分配していったと。まあここも本来ね、図解で説明したいところだけど復習がてらにここら辺は書いていった方がいいかなと思うんで、で貧窮農民の連中たちはこの時代税金の負担が重すぎてこいつらは不老、逃亡、議席などを繰り返していくんだよねと。でいずれこれが下人諸臣になっていくだけな。貧窮農民の動きに関してはもうしばらく放っておいて結構と。で一方で有力農民の連中たちは、途中で陰宮王神家とかと結びついて脱税行為を行っていったから、9世紀初めに不明体制あ違う、律令体制を崩壊し10世紀にかけて不明体制に切り替わっていった。で、有力農民の連中たちはこれ説明聞きながら自分自身で、何と呼ばれるようになったかっていうね、その名称を自分で確認しながら、はい、じゃあ廟の工作を担当するようになった有力農民のことを何と言いましたか。黒板見ないで自分自身で心の中で確認しながら鳩と呼ぶようになったんだよね。で鳩と呼ばれるようになると、その一行下に空いてるスペースがあるけど、妙、まあ妙伝でも結構だけど、とまあ妙伝にしとこうか。妙の工作を担当するようになったのが、それがタトだったと。妙の工作を受けよう。ただこのタトの中にも2タイプのタトがいて、この区分で10個分ぐらいをまとめた、小さな名を担当する小名タトもいれば、この小名タトの上は 1.5 行は必ず開けてください。で、大きな名を担当するあと、まあ、これはもう時間空けなくてもいいでしょう。大名たとが登場した。でその大名たとは、妙の工作を担当している傍ら新規に土地を開墾して、新規に土地を開墾すると何に成長したんだっけ。これはさすがにできてよと。新規に土地を開墾すると開発領主へと成長する。でも その開発領主が開墾した土地を国司が没収しようとしてきて、はい、ここからまた2タイプに分かれていくけど、国司に土地没収された場合には、国司の下で働く在庁官人、軍事、工事、保持に任命されるけど、軍事の頻度は低いからと、もう軍事は省略ね、工事、保持に任命されていきと。一方で国司に土地没収されるのが嫌だったら、貴族などに、土地を寄進してと、で、その後貴族の荘園となったらその荘園を管理する荘園の代官を荘官と呼んでいくんだよね。これがだいたい11世紀から12世紀の頃にこの上のところ生まれた荘園公領制なんです。この時期の違い、10世紀、赤でアンダーライン引いて11、12世紀赤でアンダーライン引いてと、一方、残りの、元開発領主層に対して、あとは論述がある生徒はこの軍事や工事や保持や召喚層などのこと、まあ、これ書くスペースないから、まあ、これは今の時点では放っといていいけど、テキストにも書いてあるからね、こういった現地にいる実力者のことを在地領主って言います。
また難しい言葉やめてよと。
あ、在地って現地のことを言うだけ、現地にいる実力者のことを在地領主っていうだけだけどと、そこから、話を戻す と、一番下の貧窮農民の連中たちは一番下っ端でこき使われる隷属農民、それを下人所住という。一方で有力農民層であった他と、まあ商名他との連中たちはこの荘園公領制の時代になると名主と呼ばれている。先生、名主って読んでもいいですか？ダメですと、絶対に名主とは読みません。なぜかというと、先ほどのこの、タトの頃に彼らは名の工作を請け負うってやったけど、とこれ一応ね1年契約で毎年更新していくの、なら1年目、ここの名の工作よろしくねと、はいっつって、で2年目もお願いねっつって、はい、3年目も、はい、5年目も10年目も30年目も50年目も50年間同じ土地工作し続けていたらと、そしたらもう自分はその土地の名の支配者主と考えていくようになるよね。名の主と貸してから名主って呼んでるんです。絶対に名主とは呼ばない。だからこの時代の身分関係に関しては、元開発領主層である、いわゆる在地領主って言われる軍事や工事や保持や召喚層の現地の実力者と有力農民層の名主、あとは下っ端の、下人所住、主に、まあ、この3つの階層に分けられると思ってくれれば分かりやすい。これが分かってると、まあ、今の時代はまだ必要ないけど、いずれこれが軍事、工事、保持や召喚の連中たちが鎌倉時代になると地頭と呼ばれるようになっていって、室町時代になると黒人と呼ばれるようになって、あとは名士の連中たちが下人所中を室町時代の頃束ねて曹操のリーダーとなっていくから、そうすると曹操のリーダーだと戦が起きると5人ぐらいの兵力を動員できるから、まあなんか農民にしとくのもったいないね、ちょっとスカウトしていいっつって、でスカウトされて、そこから侍の身分を獲得していくと地侍って呼ばれる奴らが登場してくるから。先生、地侍ってどういうやつが、有名なやつがいるんですか？君たちが知ってるとこで言うと、ハチスカコロッかな？わかんないか。木下藤吉郎がその地侍の出身です。あ、木下藤吉郎だと、まあ、木下だと、これ、木下が生徒にいると、これ申し訳ないけど木下じゃ箔がつかねえなっつって、じゃあ織田家家臣になったから、庭長秀様の羽っていう字と、あとは柴田勝家様の柴っていう字と、明智光秀様の秀っていうところから、この木下藤吉郎のあとは吉っていう字で羽柴秀吉と名前を変えて、後々の豊臣秀吉となっていく。秀吉の出身はここの名主層、有力農民層出身だから、 なら農民出身って言っても下人諸衆出身じゃないからねと。下人諸衆から天下取れるやつなんて一人いるわ中国史の明を建国した朱元璋っていう人がここから成り上がってます。はい、で、あとはもう一つ、最後絶対に質問があるのが、先生税金の違いの名称は分かんないんですが、と、ここの、律令体制の時には税金の名称は宗、用、徴、増用とかだったよねと。でも10世紀の頃に不明体制に変わっていくと宗、用、徴、あとは薬子も含めるけど基本米を中心とした貫物に変わっていくだけです。ちなみに、税金の量は全然違って、宗は収穫の 3% だったけど貫物はだいたい収穫の 40% から 50% ぐらいだから、まあ自分自身で書きたかったら収穫の 40% から 50% とか書いておくと、まあより分かりやすいかもね。だから税金の中心が米に変わっていったんだなと。で一方で増用の流れを引くのが臨時増薬。が増用の流れを引いててと。でその後これが荘園公領制に変わるとまた土地制度の体制が違うから今度は年貢区事部役と呼んでいくだけ。なんだ年貢って昔の貫物じゃん。そうで区事は特産物だから昔のいわゆる町じゃんつって、部役は昔の増用じゃんと。そんな土地制度の体制が違うから名称が違うだけ。はい、そしたら、はい、これで、先ほどの有力農民層のここの図解ノート丸3ところ戻るよと、ここで下人諸従とあとは有力農民層の名詞も分かったはずと。一方寄進地継承園も仕組みは基本的に同じでと、はい、一番下っ端に下人諸従がいて有力農民層の名詞に年貢区事部役を納めて、それをさらに今度は商家、に納めるんだけど、さっき預かりどころ下宿門のうち預かりどころだけなんで頻度が高かったのと。預かりどころのが上級の商家って言われるんですと、で下級の召喚に当たるのが下宿門だから、まあ、下っていう字がついてるしね、はい、で、そこから下宿門で、その後預かりどころに年貢区事部役を納めていって、この、召喚の連中たちがもともと開発領主だった頃にと、途中バレそうになったから中央にいる藤原さんっつって藤原さん頼っていくと、ここでまず領家っていう、はい、ここで1回目の寄進が行われてるけども、ここの召喚から領家本家の間のところにここの矢印のところにちょっと追加させる形になるけどと、まず召喚から領家に矢印が出てるところ、これ一時的な寄進って言われるやつです。あとあとこれ資料でも見ていくからこれは安心してほしいけど、で一方で両家と本家の間のところに今度は二次的な寄進、どういうこと？例えばさっき、ここで埼玉県知事から土地募集されそうになったから国会議員頼っていけばいいっつって、ね、国会議員の情報を知らずにと、ね、うんとじゃあ豊田真由子っていう人を選んでね、ここで土地を寄進しようか豊田さんっつって、ね、お願いしたらうるせえハゲこの野郎っつってね、結局この人はあの元あの国会議員の立場だからと、こいつが没落しちゃう可能性があるで、その場合、まあ、私じゃダメだと、ね、じゃあもっと力持ってる、うん、麻生さんとか言ってもう一回寄進が行われることがあるんで、そうすると本家っていうのが登場するんだけどと、だからまあ本家っていうのは登場しないこともありえるよってこと。どういうこと？と、具体的に言うともう初っ端から、豊田真由子どうせ落ちぶれんでしょうと、初めからも麻生さんっつって言ったらそしたら両家でおしまいですと、本家は登場しませんと、ね、ですんで、まあ、この両家本家にしろその上のところこいつらを荘園領主と言って って、はい、右側くくってあるところ、荘園に対して実質的な支配権を持つ方を本所というと、で、本家もその下、星印のところ、本家も領家も本所になる場合がある。まあ、本家が登場したら、まあ、基本的に本家の方が力を持ってるんで、本所になることが多いけども、今言ったように本家が登場しないこともあるからね、と。具体的にまあ、この時代で言うと、都にいる藤原さんだよって言ったら、と、藤原さんっていっぱいいるのよ、と。都に行って、藤原さんって言うと、あ、そうするとみんなもう下っ端の貴族もそうだけど、はーいってこっち振り向くから、と。もう藤原さん問題っていうのが朝廷で起きてて、と。具体的に言うと、もう藤原さんが多すぎて、と。本家の藤原さんはいらっしゃらないですかと。俺も藤原やで、と。どこら辺の藤原さんですかと。あ、俺、伊勢の国の国主の藤原さんや、と。下っ端やんって。中央の、都にいる道長様とか頼通様にお会いしたいんだけど、と。で、そういった藤原さんの問題を区別するために、じゃあ、伊勢の神の藤原さんだったら、じゃあ、伊藤さんとしましょうか、と。あなたはどこの国の藤原さんと。私、加賀の国の藤原です、と。じゃあ、ね、加藤ね、と。ね、お前、尾張の国の藤原、とね。じゃあ、お前、尾藤ね、とね。私、秋の国の、とね、広島県の、じゃあ、お前、安藤ね、とね。それから、私、遠江の国の藤原です、と。そしたら、遠藤ね、とね。私、近江の国の、あ、じゃあ、お前、近藤ね、とか言って。ね、で、私、左衛門尉の、もしくは佐渡守の藤原です。じゃあ、佐藤ね、と。はい、だから、日本全国の名字に、藤っていう字がつくのが、まあ、10分の1を占めてるのは、この藤原さん問題を解決するためと。ね、なら、言葉を選ばずに言うと、この全部、何等は偽物の藤原です。ね、本物の藤原は、途中で、1条、2条、9条、近衛、高塚、佐渡と名乗っていくんで、それが、いたらガチ、もしも名字に藤原いたらそれも偽物です、ですんで、はい、まあ、そこから、はい、ここでこのような、先ほどの星印の本家、無料家も本所になる場合があるって言ったけど、まあ、1回目の藤原さんが偽物の藤原で2回目の本物の藤原さんに寄進が行われたりする。このような寄進地継承への例として知られているものがその下、肥後の国の鹿の小木の章と、仁和寺寮ってあるけど、これ後々資料で見ていくところで、一方で紀伊の国の春日の章はその下にも写真がついてるけど、神護寺の所有物で、こんな感じの、まあ、荘園絵図っていう絵図で出してきて、これは紀伊の国の春日の章の様子であるが、どこの国の所有物、どこの領地の所有物でしたかと、神護寺とかを選択で聞いてくるだけ、もしくは紀伊の国の春日の章とかを選択で聞いてくるくらいなんで気にしないで。一方、肥後の国の鹿の小木の章は資料でしかもう聞かれないと思えと、ですので絶対に資料対策をしておかなきゃいけないんだけど、まあ、資料手元にあれば、その資料を見ていけばいいと、図解の方を用意してと、はい、まあ、資料原文ちょっと僕が今手元にないから口頭でさらっと説明していくけども、と、はい、当時のそう、まず鹿の小木のことつって始まるか、で、これ読み方はまあ難しいから鹿の小木の章って言われる肥後の国の熊本県にある荘園だけど、はい、鹿の小木のことと、で、この当時の総称はと、ね、この肥後の国の鹿の小木っていう場所はと、開発領主である寿命の、まあ、着々荘園の次第なりと、ね、寿命がもともと開発領主として開墾した土地であると。で、その後寿命の末流と寿命の子孫に中原高方という人物がおったそうなと。で、中原高方の時に国司が土地を没収しようとしてきたからと、そこからそれに対して、まあ、貴族を頼っていくために、実政卿を持って中央にいた藤原の実政、実は偽物の藤原ですと、ね、実政卿を持って、ここで、毎年年貢400石を納めますんで、と、ちょっと土地守ってもらえませんかねつって、で、これによって1回目の寄進が行われたから実政は領家となりと、で、この年貢400石を毎回納めることで、その後中原高方は、領家、領商身体の、商家領商身体のつまり荘園を管理するための、預かりどころに任命されましたとさーと、はい、で、だからここで、荘家の名称の一つである預かりどころが聞けると、で、ただその後また文章続きがあって、今度は、その藤 原実政の時代まだ力持ってたの、実政の末流である、今度は元歳の時代になると、と、元歳はこいつはもう相当力弱りきってて、と、国衙の圧力を防ぐことができず、と、つまりあの国司よりも力弱くなってたってこと、相当弱体化したんですね、と。そう、で元歳では俺はもうどうしようもねえからと、うん、じゃ あと皇族の替えの院内親王と、内親王がついたらこれ女性なんだけどと、ここで、うん、と皇族だったらもう助けてもらえるからと、ここで、うん、両家の、うん、収入である、400国のうちの200国を替えの院内親王に納めることで、あのすいません、あの僕の土地守ってもらえませんかねつって、もうこれ本家の登場なんだけどと、まあ、ただこの人すぐに死んじゃうからまだ本家って言葉出てこないけど、でその替えの院内親王に、寄進したと、ただその後替えの院内親王が亡くなってしまったためと、でその後美福門院の御墓らいでと、お母ちゃんのお墓らいでと、その後たまあ供養塔みたいなもの建てられ、うん、この権利をそのまま放置しておくのはもったいないだわさなと、ね、じゃあこの権利を、最終的にオムロに、プレゼントしましたとさと、これ資料対策しないとおしまいだからな、オムロってどこのことですかと、これニンナジのことを指すんでと、で、このニンナジもあとは替えの院内親王も本家に当たるよね、これ本家の始めなり、だからこの資料一発で開発領主預かりどころを両家本家、あとは最後の仁なしも、聞いてきて丸ごと聞けるから、あとは肥後の国の鹿の子の書と、資料問題で、聞かれる定番中の定番だから必ずやっておかなきゃいけないよ。はい、そしたら、ここまでに、しましょうと。はい、お疲れ様でしたと。